で先生、歯科治療についてお尋ねしていきたいんですけれども、虫歯の治療、このぐらいしか一般的に思い浮かばないんですけれども、先生その辺のところから聞かせていただいていいですか。
はい、歯科の治療を、皆さん歯科医院に受診されて経験があると思うんですけれども、ちょっと思い浮かべていただくと分かりますけれども、歯科治療は病気を治すための治療と、それから口の機能の回復のための治療の2種類に分かれます。口の病気としましては後から説明しますけれども、牛食、つまり虫歯のことです。それとか歯周病、これ歯槽膿漏とも言いますけれども、そういったようなものとか、あるいは口内炎などがあります。それから口の機能については、食べ物を噛み砕く、いわゆる咀嚼機能、それからその噛み砕いた食べ物を飲み込む嚥下機能、ちょっと分かりにくいんですけれども、構える音と書きまして話す言葉を作ります、高音機能みたいなものがあります。でこれらの口の機能の回復のための治療としましては、義歯を作ったり、あるいはブリッジを作ったり、それからあとはデンタルインプラントみたいなものがあります。
はい、
その他にもですね、また歯並びの治療などの見た目の美しさを目的とした治療など、歯科の治療にはいろんなさまざまなものがありますということです。
守備範囲の広い歯科治療の中で、先生のご専門の講座の紹介をぜひしていただきたいと思います。
はい、私の所属する口腔外科学分野というのは、主にですね、顎や口腔に関連する部位の病気の診断とか、あるいは手術的な治療を行っている分野です。
その代表的な疾患と言いますと、
やっぱり歯科のいわゆる二大疾患というのがあるんですね。これは先ほどちょっとお話ししました右食とか、それから歯周病がありますね。
虫歯と歯周病と、
そうですね、はい、で通常はなんとかこのひどくならないうちにその歯を抜かないで治そうとするのが一般的な歯科治療なんですけど、そういった治療ができないくらいに重度の虫歯とか歯周病の歯を抜歯をしますけど、口腔外科ではその抜歯をする科です。で口腔外科で最も行う機会の多い処置だと思います。ただ単にですね、単純な歯を抜くということだけではなくて、大学病院ではかなり難しい歯、例えば親知らずが横になっているとか水平になっているとか、あるいは通常は歯は32本永久歯あるんですけれども、それよりも余分な歯が、例えば上顎の前歯の部分に余分な歯がある方がいらっしゃるんですけど、そういった方の完全に潜っている歯の抜歯というようなことをやっています。
その他にも抜歯以外の治療というところではどういったものがあるんですか。
その他にいわゆる口腔粘膜疾患があります。口腔粘膜疾患というとよく思い出すのは口内炎ですね。
はい、
口内
炎、粘膜となる
アフター、アフターという直径が 1,2 ミリの小さな白い潰瘍ができる、それを思い浮かべると思いますけれども、口内炎というのは実はアフターだけではなく非常に多くの種類があります。で特にある種の口内炎は全身的な病気の一部分症状として口腔粘膜に現れるものがあります。だから口内炎を契機にしまして、それを見つけることによって逆に皮膚科的な、あるいは内科的な全身的な疾患が見つかる場合もあります。
そしてまた思い浮かぶところでは親知らず。
ああ、そうですね、親知らず、そうですね、親知らずというのは、本来は永久歯が歯32本あるんですけれども、最初乳歯があって永久歯に生え変わりますけれども、一斉にゴーンって出るわけじゃなくて順番に生え変わっていくわけですね。
はい、
一番最後に生えるのが親知らずなんですね。だいたい高校生から高校卒業した頃に親知らずが生えますけれども、だから親知らずっていうんですけれどもね。で生える場所が逆になくなってしまいますから、どうしても変な方向に生えてくることが親知らずはよくあります。で歯というのは普通に生えてますと、ご飯を食べながらすりつぶしながらご飯の流れでもって歯を洗ってるんですね。ところが変な場所、あるいは変な方向に生えてくる歯というのは、親知らずに限ったことじゃないんですけど、親知らずが多いんですけれども、その きちっとしたものを食べることに参加できない状態になっているんですね。ですから食べかすや食べ物がですね、その歯の周りに停滞してしまうということで炎症を起こしやすくなったり虫歯になったりということがよく見られます。
そうですか。ということは親知らずはやはり抜くべき歯に属してしまう。
これ難しいんですけど、まあ、要するにやるかやらないかというのは患者さんにとってどっちが得かということだと思うんですけど、将来的にその親知らずが使えないような状態でしたらやはり抜くべきだと思います。炎症の原因になりますから。ところがその後将来的に親知らずは何らかの形で例えば矯正治療で前の方に移動するとかそういうように使える場合があるんですね。その場合はやはり抜かなくてもいいんじゃないかなと思います。ですから一口になかなか親知らずが全部抜くというわけにはいかないんじゃないかなと思います。その辺のところはやはり歯医者さんに相談なさると
個人個人
そうですね、やっぱりケースバイケースで違ってきますからね、
はい、さあそして口腔顎顔面再建学ということで、その先生の肩書きのお名刺の中に顎という言葉がありましたので、つい顎関節症を思い浮かべましたけれども、こちらもまた先生の分野なんですか。
はい、そうですね、顎関節症というのは、まあ、症状いろいろありますけど、例えば口が開きづらいとか、それからこの顎の関節のところに痛みがあるとか、あるいは口を開け閉めするときに顎の関節にカクカクというような音がするみたいな症状があります。で、原因としましてはその歯ぎしりとか噛み合わせの調節が十分でない歯の詰め物とかかぶせる管などによって顎に非常に強い力が異常な力が加わるようなことがありますね。それとかあるいはあくびなど大きな口を開ける、大きな声で笑うとか、日頃のその何気ない動作とかってそういうような時とか、寝違えた時とか頬杖をつくなど、その生活の習慣みたいなものとか、それから仕事のこう変化があったりなんかしてストレスが加わったりなんかするような場合は、一つだけじゃなくていくつか合わさって顎関節の症状が出るっていうふうに言われています。
顎関節もまた手術の必要な分野なんですか。
まあ、最近は顎関節に関しては手術をしないでなるべく保存的になんとか機能を改善することによって治療しようというような流れになってます。ですから顎関節症は最近では手術的な治療はしていません。
あ、そうですか、はい、ところで先生、危険な症状、危険な疾患というのも、まあ、これまで触れてきておりませんでしたけれども、ぜひお話しいただいてもいいですか。
はい、歯科を受診する患者さんの中で急いで治療しなければ命の危険があるような病気があります。その代表的なものに口腔がんと破傷風があります。で、最初に口腔がんについてですけれども、はい、口腔がんというのは舌、舌でのところですね、舌などの口の中の粘膜に生じる悪性の腫瘍です。症状としては長く続く粘膜の潰瘍や腫れ、出血とか痛みなどがあります。また歯茎のがんの場合、歯肉のがんの場合、ひどくなると骨が吸収されてしまいまして歯が大きく動いてしまうというような症状が出ます。
それはもう見た目にすぐに分かるものなんですか。
口の中というのは明かりがあって口を開くだけで簡単に中を見ることができるんですね。視診と触診が簡単にできます。しかも患者さんにとって苦痛はないですよね。口を開けてくださいって、触らせてくださいというだけですからね。ですから他の消化器のがんと比べて慣れていれば見つけるのは比較的容易だと思います。
そうですか。破傷風というのは、
破傷風についてですけれども、これも破傷風は患者さんの数は少ないと思います。まれなんですけれども、手足などに古釘とかあるいは古い木材などについてまして、その傷を負った場合、そこから破傷風菌という細菌が体の中に入って発症する病気です。
はい、
この細菌は神経に対する毒素を出しますので、最終的には痙攣とかあるいは息ができなくなる、呼吸困難ですねに陥りまして亡くなってしまうということもあります。で、なんで
歯医者さんと
関係あるかって申しますよね。素朴な疑問が生じると思うんですね、はい、初期段階ではですね、痙攣によって口が開かなくなります。ですから口が開かなくなるという症状が出現するために歯科医にいらっしゃることがあります。で、口が開かなくなるような病気というのは歯科ではよく見ます。まあ、ほとんどの場合は炎症ですね、親知らずが腫れたして口が開きづらくなるとか、あるいは顎関節症の方も口が開きづらくなりますね。我々が口が開かない患者さんが来ますと、念のためまずこの方は破傷風じゃないかな、破傷風ではないということを一回頭の中でこう聞くなり問診なりしてこう否定してから次の治療にすると、その順番としてはそういうようなことをしてますね。で、この破傷風かどうだかというのは、例えば、数日前とか1週間前に怪我をしませんでしたか、手足を怪我をしませんでしたか、あるいはその釘を踏み抜いたりなんかしませんでしたかって、そういうようなことを伺うことで、そういうことがなければ、あ、まずこれは他の疾患じゃないかというふうにまず考えるんですね。で、一言聞くだけでそれで否定できるわけですから、その次に他の治療に移るわけです。
先生、こういった危険な疾患についてなんですけれども、定期的に虫歯でまたは歯肉炎などで歯医者さんに通っているよっていう方が、やはり簡単に初期の段階で見つけてもらえることっていうのはとても大事なんじゃないかと思うんですけれども、
はい、その通りだと思います。とにかく悪性のもの、とにかく病気は何でもそうですけど、初期の段階で治療する、発見して治療するというのがこれ一番だと思うんですね、はい、それで2010年からですね、岩手県の歯科医師会の会員の方々と岩手医科大学と共同で、一般の歯科医院で普通の歯の治療を終わった後にぐるっと口の粘膜を1回見るというようなキャンペーンをしてですね、そういったようなことで、専用のその口腔粘膜の異常の紹介用紙というのを作ってありまして、それで早期に発見するというプログラムが現にやっております。
ああ、そうですか。じゃあそこで親と思った場合には、また連携により岩手医科大学ですとか、そうですね、うん、そういう紹介状をいただいて、怪しい
なと思ったらとにかく大学病院に送ってくださいというふうに申し上げておりますから、う
ん、安心ですね、
はい、で、白板症というのがあるんですけれども、ほっとくと大体 4% ぐらいががんに変化するような病変があるんですね。
白板症、
白い板の症状の症ですね。
初めて耳にしました、
はい、これはいわゆる前眼病変とか前眼状態という名前がついているんですけれども、白板症は口腔粘膜の一部が白くなって表面がザラザラしたような感じになったようなものなんです。
大体先生、その奥はどの部分にできるんですか？
歯茎とか下ベロですね、ベロにできたりとか、口の中全体にいろんなところにできたりしますね。
じゃ、口内炎と間違いやすい。
はい、そうです。口内炎と違ってその痛みとかいう症状が少ないもんで、ただ色の変化として白っぽい、その苔のようなもん考えていただいて結構です。ガーゼで拭っても取れないような、そういうような白い病変なんですね。で、2011年の震災の年の冬に、我々岩手医科大学では沿岸の大槌町で検診をしたんですね。大体約2000人もの方の住民の健康診断を行いました。この時に内科などの検診と一緒に歯科医療センターでは歯科検診を行いました。で、同時にその時初めて口腔外科のベテランが行って、口腔粘膜だけを専門に、それだけを見たっていう、そういうようなことがありました。
で、
その結果2000人の患者さんを拝見させていただいて、2人の口腔がんを見つけることができました。で、ちょっとこう早期に治療できたわけですけど、素晴らしいことだと思いますし、地域の方にも感謝されました。でも我々がこの検診でそれ以上の成果だと思っているのは、がんになる前の前眼病変や前眼状態の患者さんを十何名か見つけることができたことです、ね、しかも早期に治療ができたこと、そちらの方がどちらかというと我々にとっては良かったなと思ったことだと思います、ね。